今週は始まりましたバブルビー
ミニの
これ食えますか。
これ食えますか。
はい、はい、ということで第19回目になりましたね、
はい、今回はゲストなしで
なしの回でございますけど、
つまんない回ですよ。
つまんない回ですよ。外れの回でございますけど、ね、
はい、今すぐ iPod から消してください。
消してデータも消して、モニターも消して、うん、寝ると
寝るということでよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
それではまた来週、
ね、終わりださ
あどうします。今週そういえば正月ってどうしました、う
ん、正月はですね、うん、あの本店の旅に行きましたね。
ああのライフワークである
ライフワークの
ブログでヒットを出して人儲け考えてる、
はい、人儲け
あれは続いてますね。
頑張ってますね。
もうどんくらいやってます。
いや飛び飛びなんですけど、うん、始めてから4年ぐらい経ってるかな。
4年か、うん、長いですね。もう何店舗ぐらいなんですか。
今で25か30ぐらいある。
でもそんな行ってんだ、
うん、あると思いますよ。
すごいな、日本中の飲食店の1号店にも行ってるってことですね。
行ってますね。
少ねえな。そう考える
まだまだあるだろうって話なんですけども、あ、まあ、今年はですね、うん、あの本店の旅をちょっとあの一区切りというか完結させたいなと思ってて、とりあえずあのみんなが知ってる店は、うん、あのもう抑えておきたいという感じで、ちょっとあのなんていうのかな、一旦完結させるぐらいの勢いでやろうかなと思ってまして、うん、この目標がその書籍化なんですよ、うん、
はいはい、
うん、でなんでそれを目標にするにはやっぱりデータをちゃんと集めて取材しないといけないというのがありましてですね、うん、ちょっと頑張ってみようかなというのもあり、その正月3日からですね、行ってまいりまして、
今年一発目はどこに。
一発目、四国。
四国
行きました。
四国に1号店、はい、どこでしょう。
あのうどんあるじゃないですか。四国で言えば、
四国で言えばうどんですね。
香川県のね、
香川県のうどん、
讃岐うどんあるんですけども、
最近ねうどん県とか言うね、
うどん県
言われてますね。
本当に言ってましたよあれ。
あ、本当そうなんですか。
言ってましたよ。行ってきまして、うん、まあ実家が関西の方なんですけども、そこから、18切符というですね、
はいはい、
鈍行のこう切符をですね、2回分ヤフオクで買いまして、
うん、買いまして
5回つづりなんですよ、
うん、
で5日間もそのいらないん で、
うん、
で2回分安く買いまして、うん、家からこう香川まで行ったわけですけども、うん、まあ遠い。
どんぐらいかかるんですか。
6時間ぐらいかかりましたね。
滋賀大津ですね、
うん、大津
から香川まで6時間。
大津、京都、大阪、兵庫、
うん、
で岡山行ってから香川ですからね。
うわ遠いですね。
遠いんですよ。
そんな思いまでしてどこに行ってきたんですか。
そんな思いまでして、花丸丼に行ってきました。
片道6時間かけて
6時間かけて花丸うどんに行ってきましたよ。
花丸うどん香川なんですか。
あれはね、あの香川の高松にね1号店があって、でそっから、全国にバーンと展開して大ブレイクしたんですよ、うん、で、まあ、うどん の日本のうどん そのヒットの歴史みたいなのを調べてると、花丸うどんが仕掛けた讃岐うどんブームっていうのは、うん、第4次うどんブームっていうらしい
です。あれで第4次なんですか。
第4次だって。だから第3次第2次があったんでしょうね、
うん
うん、でもあのリアル讃岐スタイルっていうのは、うん、あの花丸が最初なんですよ、日本に広めたの。
まあ一時期ちょっと流行りましたね。今でもね、まあ、どこでもありますけど、
うん
うん、いや美味しいですねあそこ
ですよね、で花丸うどん1号店に行ったんですが、うん、まあその日 もうちょっと別の店もいろいろ回ってみようかなとか、
うんうん、
もう一軒あの1号店に行きたいなっていうのもあり、
うん、
家を出て行ったんですが、うん、なんか時間が足りないんじゃないかっていう風な気持ちになってきまして、
うんうん、
京都から新幹線乗っちゃいました。
うん、
で岡山まで新幹線乗るとですね、うん、あの4000円ぐらいかかるんですよ。
かかりますね。
せっかく切符を買ったのに、
うん、意味ないです
ね。意味ないですね。4000円出して、うん、で花丸うどん行って、うん、でまあ1号店はですねちょっとあの琴電っていうですね、
うん、
地元のローカル電車の駅にあるんですけども、
うん、
で、まあ、店行きまして、
うん、
まあ遠いとこにありましたよ。だいぶ
あれ結構何、へんぴなところにあるの。
へんぴなところありますね。
なんかそうか、都心ど真ん中ってことはないか。
ど真ん中じゃないですね。へんぴなところ
で1号店で大体へんぴなところにありますね。
そうですね、大体へんぴですね、
うん、
で行って食って、まあ、相当これがうまいんですけど、まあうん、その辺の、ね、感想はまあブログの方に書いてるんですけど、そうすると面白いことが起こりましてですね。
何ですか。
ツイッターに、うんまあ、今瀬戸大橋渡ってますとか、
うん、
香川ツイッターとか書いてるとですね、うん、なんとその香川でのバブルビーを知っている、うんあのクラブイベントとかやってる子らがですね、
うん、
反応しまして、今バブルビーさん来てるのマジでみたいなことになってきて、うん、でなんか 追跡しようかみたいなことになってきて、マジで来るのみたいな感じで思って、
なんかあれですね、 AM ラジオとかで外でやってる時とかでそういうこと起こりますよね。
そうそうそうそう、なんか出待ちみたいなことにこう、うん、なんのかなと思って、
うどんぶつけられる、
顔にブシャーってな
見つかったらぶつけられる。
そうそうそう、いやで、もうメンション飛んできて、うん、今ウルフさん今どこですかって、そっちで行きたいんですけどみたいな、うん、来たから、うん、いや今ちょっとこの店にいます、花丸からもう一個移動した先だったんですけどね、うん、違ううどん屋に、うん、いますって言ったらですね、うん、でその店出たら、うん、その若い子らがですね、うん、2人車でこう待っていてですね、
うどんを片手に
うどんを片手に生の手のね、
今にも投げそうな片手ポンポンって
ザルで上げながらね、湯切りしながら待っていると
身構えているって。
そうそうそう、でこう降りてですね、あの白い車ですって言うから、うん、でこの車のとこ行ったらですね、うん、その子らが降りてきてですね、で
僕
の
ぶつけてきて
ぶつけてきてガーッと顔にね、あちってでそれね、昔 DVD グッドイブニングっていうのを出してますけど、はいはいはい、それを持ってき、もうおもれ持ってきまして、うん、バフルさんこれサインをって
まさか香川くんだり
香川くんだりで、いやー、まあ、嬉しいですけどね、
うん、ありがたい話です、
ありがたい話ですけど、まさかこんなサインすることになるとは思ってない、うん、でサインしまして、
うん、うどんにサインはしなかったですか、
うどん
に俺こんなことばっかり言ってたら怒られるんだ
よしつこいって、ね、でもね、うどんもらいましたよ。
あ、もらいました、
生うどん本当に。香川県では、うん、なんか正月の引き出物っていうか、うん、めでたいものとして 生のうどんをね、うん、配るみたいな風習があって、
これちょっと家で作ってください
、うどんもらいましてでサインして、でこれからちょっとじゃあ駅戻るんでって言ったら、乗っててくださいよってこう、ちょっとの間車に乗せられてですね、
どこに連れ去られるんですか、ラッチじゃないですか。
いや、初対面の人です、
初対面の人の車に無理やり乗せられて、俺どこ行くんだろう
駅じゃなかったらどうしよう。いやいや、ね、ちゃんともう優しい人たちで、うん、駅周り送っていただいて、いや本当にもう四国せっかく行ったのに、うん、四国でも2時間半ぐらいしか上陸してなかったですからね、
うん、ていうか何、もう一軒行ったらうどん屋なの、
うどん屋、
うどん屋2軒回って終わりってこと、
うどん屋その2軒回って四国は終わり、
うん、うち一軒花丸うどん、
うち一軒花丸うどん、
そう、なんかもったいねえな。
いやでも花丸うどんはそこにしかないですから、1号店は。
まあもちろんそうですけど、
行かざるを得ないんですよ、うん、で、まあでも花丸うどんすごかったですけどね、
うん、やっぱ味違いました、
うん、本当にね、全然違いましたよ、
全然
違 う、 うこれはビビります。
具体的に言うと、
ね、まず水、うん、コップで氷と水が同時に出るやつあるじゃないか、
サーバーみたいなやつ、
ね、味がもうすでにミネラルウォーターのクオリティなんですよ、
う
ん、
びっくりした、その味がすでにうどんかと思ってだしかと
水からしうどんの味おかしいなんか混ざってるんですよ。まあね、その水が柔らかいっていうか甘いっていうか、
軟水なんですかね、
軟水なんですかね、うん、すごい美味しい感じ で、うん、でうどんもその水で作るんだと思うんですよ、うん、だからそのうどん食った時の、うん、なんか言葉では言いにくいんですけど、うん、喉越しみたいなところとか、うん、あとねすごいもちもちしてるんですよ、うん、もちっぽい感じ で、それはね、なかなか東京の花丸うどんにはない、
あ、やっぱソウルがこもってるんですね。
で、香川には、うん、うどん屋本当にいっぱいあるんですよ、数百軒とかあるんですけど、うん、そんな中でも花丸うどんの昼時には満員になって列作ってましたよ、
ね、あ、こうチェーン店とは思えないですね、
思えない、
うん、やっぱその土地発祥だからでしょうね。そうそうそう、
発祥だから、そうです、
これが他の県から発祥したうどん屋だったら全然ダメなんですかね、やっぱり。
そうでしょう。で、うん、それで話が続くんですよ、うん、それで今ね、うどん屋といえば丸亀製麺、
はい、あそこも美味しいですね、
美味しいですよね、うん、で今丸亀製麺って爆発的に店舗増やしていて、ここもう 3,4 年とかの間に500ぐらい店舗増えてるんですよ。
すごいですね。
吉野家に迫るぐらいの勢いで店舗が増えている。
ネズミみたいですね例え悪いめっちゃ
ひどいですね。
飲食店
デリカシーないな。
デリカシーないな。まあそれぐらい勢いでガー増えてる。
ガー増えてるんですよ。まあうまいじゃないですか。この前言った通り水さんも言いますけど、
は
い。
これできましたね。
できましたね。
わざわざ木更津のね。
木更津まで行って丸亀市に行きましたけど、丸亀ってわかります？どういうことが。
丸亀って丸亀市の丸亀。
丸亀市の丸亀。うん、で丸亀市っていうのは香川県にあるんですよ。
はいはいはい。
で香川県そのうどんの。
そうです。香川発祥じゃないですか、
ね。さぬきうどんの香川県の丸亀製麺、うん、丸亀城っていうねお城があって、うん、その丸亀から取ってる名前なんですけど。うん、これが香川発祥じゃないんですよ。
丸亀市の丸亀なのに。
なのに
発祥じゃない。じゃあなんで丸亀なんですか。
わからないです。それはイメージなんですよ。丸亀っていう、うん、イメージを、うん、使いたいっていうマーケティング的な理由なんですよ。
実はですね、その記事を、うん、昨日たまたま読んだんですけど、うん、創業者の方が、うん、のお父さんがですね、うん、丸亀市の近くに住んでたらしいんですよ。
丸亀市じゃないんですか、それも
近く
近く
目を疑いましたどうやら真相そういうことらしいですよ。
あ、そうですか、やばいですね。まあ、
だから見習ってその丸、うどんの美味しい丸亀を見習って、うちも丸亀みたいな美味しいうどんを作りたいということで、うん、
まあ、わかります。
その思いを込めて、創業者のお父さんの近所が丸亀だったかなという理由でで
ね、実際香川県っていうのは、本当うどん県っていうのは、あれはもう冗談じゃなくて、もうなんつうの、ソウルフードなわけですよ。
もうみんなうどん食ってる、
日常食なんですよ、
朝から晩まで。
本当にうどん好きな人で、うどんを語れるし、ちょっとやそっとの美味しいうどん食ったぐらいでは、なんとも思わないレベルの人たちなんですよ。
はいはい。
で、あの香川県には実はですね、丸亀製麺っていうのはないんです。
そういうことになりますね。
そうです、
まあ、丸亀がそう発祥じゃないですもんね。
発祥じゃない、で、ま、丸亀製麺っていう別のちっちゃい、あの個人商店みたいなうどん屋がすでにあって、
あ、それも完全にその土地のものですね、
あって、それと被るっていう理由もあって、実は1店舗だけイオンかなんかの中に丸亀製麺があるんですけど、
勇気ありますね。
勇気でしょ。それが名前を変えて丸坂製麺って名前でやってるんですよ。
丸坂って何ですか。
それは
分
からない。
創業者のお父さんのなんか関係なんです
かね。関係かもしれない
です。同級生とかが丸坂さんだと思います。
で、そのね、香川であったそのDJとかやってるその若い2人にですね、あのぶっちゃけ丸亀製麺ってどう思うっていうのを聞いたんですよ。あれだって香川じゃないんでしょみたいな、ちょっとなんかこう、ディスな感じの、
まあそれで丸亀とかこう名乗ってるっていうのは困るんだけど、
あれ張ってんすかあれとか、丸亀じゃないしね、みたいなこと
で、あんなもんヒップホップじゃねえよって言ってるような感じですよね。
そうそうそう、ヒップホップじゃねえや、って感じで、なんかそれでかつ、花丸うどんは前になるっていうので、あの香川県におけるですね、丸亀製麺と花丸うどんの地位っていうのが、すごいはっきり見えた
な、ものすごい格差あるということですね。
あるということなんですね。
丸亀はもう四国方面には出店しないんですかね。
なんか出店するみたいなアナウンスはありますけどね、変わるかもしれないですけども、で、実は僕はその後に丸亀製麺1号店行ったんですよ。
1号店はどこにあるんですか。
1号店はですね、兵庫県の、加古川市というところにありましてですね、
もう何の関係もないです。
何の関係もないんですよ、これが。
兵庫県はうどんなんか有名でしたっけ。
兵庫県はそのうどんの有名なところじゃないんですけど、
じゃないですよね。
じゃないですね、まあ、岡山だったらまだ香川近いから分かるんですけど、兵庫ですからちょっと離れてますからね、で、兵庫県の加古川、しかも神戸とかそういうところじゃなくて、加古川というちょっと郊外のところにあってですね、行きにくいところで、でもまあそこにまた新幹線に乗って時間短縮して丸亀製麺に行ってきました。
いっぱい何百円のうどんを
食べに数千払う、
数千払うというね、
無茶をして
そこまでしたら1号店は語れないというね、
行きましたね、丸亀製麺1号店行ったところですね、これが何でしょう、1号店のオーラっていうのはあんまなくて、まあちょっとロゴとか、ロゴと看板が古い感じはしたんですけども、そんなに地元の人がわっしゃーと来る感じではなくですね、まあ、普通にやっているっていう感じで、なんでしょう、その花丸うどんとの、その違いっていうのを明確に感じましたね、また。なんかこう、花丸うどんってこう地元と一緒にやるみたいな、割と熱意みたいなのを感じたんですけど、
そうですか。
やっぱりね、加古川発祥っていうか、発祥っていうか、そこでたまたまできたっていう感じの丸亀なのかもしれないんですけど、
そっからでもあんだけのチェーン店に持っていくっていうのはよっぽどあれですね、スキルが、営業スキルがあったんです
よね。そうだと思います。だから、実際うまいじゃないですか。
まあうまいです。天ぷらうまいです、
ね。天ぷらうまいでしょう、だからすごいことなんですよね。で、丸亀製麺はおそらく花丸うどんをすっごい研究して、花丸うどん の, そのネガティブ要素を全部潰してやってるんですよ。
なるほど。
だから花丸うどんって天ぷらが店によってはちょっと湿ってたりとか、
ありますね、
冷たいとかあるじゃないですか。でも丸亀って天ぷら全部カラッと
全部揚げたてですからね。
全部揚げたて、で、あの麺はね、花丸と丸亀ってそんなに変わんないように思うんですけど。
そうですか。
でも俺が思うに、多分人が分かりやすいうどんの評価って、天ぷらの方が要素でかい気がするんですよ。
ね、そうなんですよ。うどんはやっぱね、結構なんていうんですか、微妙というかですね、下のよっぽどいい人じゃないと小麦の味わいとかまでは
分からないでしょ。
分からないと思うんですよね。
コシがあるかどうかぐらいしか分からない
せいぜいそれぐらいだと思うんですけど、
そうそう、
天ぷらに関してはもう本当冷えてるのとあったかいじゃない、雲泥の差ですからね。
でしょう、で、丸亀はそこに目をつけて大成功したんですよ。
なるほど。目のつけどころが違ったと。
違ったと、
でも一応美味しいですけどね。
美味しいですけどね。でも1号店はなんか違った、というのが、
なんかこうソウルが 若干こもっていた感が、
うん、そうですね。だから花丸うどんは、うん、今丸亀に正直押されてると思うんですよ。
でしょうね。
店舗数でも倍ぐらいで今差がついてるし、う
ん、あ、そんなついてるんだ。
ついてます。250ぐらいなんですよ花丸って。
すごいですね。
まあ、丸亀はもう500超えてる
ん
です
、うん、
で花丸はそのオリジネーターとしての自負があるわけですね、うん、さぬきうどんのオリジナルスタイルじゃないとダメというのを固くなり守って展開してるわけですね、
うん、
だから丸亀みたいなその、うん、さぬきうどんの地じゃない場所で作られた、
うん、
チェーン店だからこそできる柔軟さみたいなのを多分持ってないと思うんですね、
うん、
なんかそんなにコロコロと方針変えられないし、
うん、
新しいことはしない、あくまでもさぬきスタイルを守るみたいな部分がひょっとしたら足かせになってるのかもしれない。
原理主義ですね。
原理主義、
うん、それが逆に足かせになってる可能性はあると
ある。でもそれでいいと思ってる部分もあるかもしれないですね、
うん、まあ変わらない味っていうのはやっぱ安心できますからね、
うん、
その辺守っていったら、まあ、間違いはないとは思いますけども、まあその裏を書いたのが、まあ、丸亀ということ。
丸亀やったのかなと、
うん、うどん戦争ですね。
うどん戦争ですね、非常に丸亀対花丸っていうのは今熱いのかなというふうに思いますね、
うん、そこに牧野うどんも殴り込んでほしいですね。
牧野うどん
今九州の形しか笑ってないと思います
けど、これ分かりますか。牧野うどんっていう僕もよく知らなかったんですけど、九州にですね、先週も言いましたけども、先々週か、まあ、
ちょっとちょろっとね福岡に、
福岡にちょっと遊びに来まして、その時にですね、自分とはミリーさんとあとボクサツさんでね、車でちょっとドライブしたんですよ。ボクサツ少女工房、ね、BSK、で九州もなんかね、福岡もですね、独自のうどん文化があってですね、
ありますね、
うん、有名なところだとウエストっていうところとか、うん、あと牧野うどんっていうのがあって、で牧野うどんっていうところがすごいオールドスクールな感じの建物ですよね。
これがね、なんていうんですか、まあ、ほぼプラブに近いような、
うん
うん、
ボロボロな感じ
の、ボロボロの建物に牧野うどんってでっかい看板があって、でなんつうんですかね、まあ、真っ青なんですよね中が。何を言ってるか分からないと思いますけど、うん、まあ、ブルーカラーな方たちが、
うん、お客さんがね、
お客さんがね、
うんうん、がっつり食うぜみたいな、うん、
まあ、肉体労働者のためのがっつり食ううどんっていうね、
うん、
その感じがすごく良くてですね、
うん、
飛び込みで入りましたところ、
はい、
これが非常にうまい。
うまい。
でも讃岐、うん、うどんとは全然違うんですね。
全く別物でしたね、
うん、柔らかいんですとにかく、
うん
うん、で食ってるうちにどんどんどんどんこう汁を吸い込んでてどんどん増えていくというね。
そうそうそう、
不思議なうどんの
不思議でしたね。
でなんだろうね、あれはまたちょっと特殊だね、うん、あれはあれでうまいと思うわ。
まあ、あの独自のスタイルなんでしょうね、牧野、うん、うどんにしかないスタイルなんでしょう、
うん、
うまかったですね、
うん、実は福岡もうどんシティだったというね、
うん、意外と言いますね、福岡はそういう讃岐じゃないけど、そのコシのない柔らかいうどんが、
うん、
そういう店が多いと、うん、聞きますね。
あれもいいですね。まあ、九州にお寄りの方はぜひ一度牧野うどんに、うん、普通に街中にもありますからね、あれ確か。
そうですね、
駅ビルの中とか、
ね、うん
うん、空港店もあったかな。
ありましたっけ。
あったよね、確か。
あったから、
うん、
牧野うどん、
ひょっとしたら福岡空港の中にもあるかもしれません、
うん
うん、
ちょっと牧野うどんあんまり僕は詳しくないんで、
詳しくないですよ。
詳しい人はぜひ、
これだけ食ってうまかったって話ですよ。
ちょっとね、牧野うどんに関するね、なんか、思い出とか、
あ、
なんか
あったらね、
あったらちょっとメール飛ばしたりとか、ね、ツイッターで書いたりとかしてください、
ちょっと牧野のトークをしてみたいと我々も、
うん、ということでですね、
ちょっと、
あれ正月
外れましたけど一号店話から、
まあ、そんな三月の3日にね、行いまして、
はい、
まあ、今年は先ほど言いました通りですね、まあ、本店活動もちょっと本格化させようと、
書籍化、目指す書籍化、
書籍化っていうことで、
ワニブックスから
ワニブックスから
ワニブックスから出ねえから面白いな。
山菜ブックスとかね、
山菜ブックス
か、そういうミリオン出版とかね、そういうところから
なんかどんどんどんどんレベル下がってるじゃんって言いそうになっちゃった。そんなこと言いません。ミリオンさんすごいですよね。
すごいですよ、はい、ということでこのラジオですね、でもですね、どっかその本店に行ったりすると、まあ、ちょっと報告とかね、軽くできればいいなと、
なるほど、
いうふうに思いますので、
楽しみ
に
してます。
はい、ということで水さんの方は、なんか今年
正月は僕は地味に、
うん
うん、そちらは割と あちこち行ってるのに半紙、半紙
半紙、
うん、と一方ミリの方はですね、うん、結構おとなしく過ごしてましてですね、
はいはいはい、
まあ大晦日は例年通りコミックマーケットの顔を出しまして、
うん、
まあ、自分の CD を人のブースに預けたり、
はいはい、
ちょっとまあ仕事ですね、要は
仕事ですね、
うん、仕事して、
はい、
でまあコミックマーケット終わっていつも夜中ギリギリ終バスで木更津に帰ってたわけなんですけども、うん、
はいはい、
それつれえなと思う、
うん
うん、いい加減もうつらいわと思って、
うん、
ホテルを取ってしまいまして、
うん、
で僕の生まれ故郷がですね、品川の大井町っていうところなんですけども、
うん、
品川の大井町の東横インを、
うん、
大晦日の夜と元旦の夜2泊、うん、
お
う、うん
うん、
してしまおうということでね、予約を取って、うん、でまあコミケが終わって、うん、で大井町に降り立ってですね、うん、大井町のヨーカドでシーバスリーガルと、うん、ちょっと正月っぽい惣菜を買ってですね、うん、そこから2日間引きこもるという
ずっとホテルの中
ずっとホテルずっとお笑い番組
東横院の中だ
東横院の中、まあ、ちょっとね散歩はしたんですよ、うんうん、たまたまね自分が幼少時に生活してたとことおぼしき場所にね、うん、東横院があったんですよ。であこれここだろうって地図で確認して、うんうん、あじゃあこの辺は住んでた場所だなと思ってうら、うん、フラフラしてみるんですけども、うん、何もかも全部様変わりしました、
ね、まあそうでしょうね30年も経ったら
全く懐かしくないっていう、まあ、初めて来た街になっちゃってましたね
あら、まあ
ま、場所的には間違いないですよ、うんうんうん、駅からこう来てこうだからここのはずなんだけど、うんうん、見たことねえしこんなでっかいビル建ってるしここに公園あったはずじゃないしみたいな、
うん、あ何歳もいたんですか東横院には大井町は
東横院には何歳よね大井町ですか
大井町は、
7歳ぐらいですね
7歳ぐらいまで、うん、結構じゃあいたんですね
7歳そうですね7歳ぐらいまで大井町に行って、まあ、そこから横浜とか千葉とかに行くんですけど本当に幼少期の、うん幼年期ですね幼年期の記憶は大井町で完結してるんですが、うんまあ、見事にその記憶の中の景色が出てこない、うん、何にも出てこない
何も出てこないおぼろげながら景色ってもう街が変わってると、
うん、だ地図でその地形だけ見て、うん、ああ懐かしいなって終わりっていう
なるほどね
駅からまっすぐ行ってこの辺だなってまるで風景が違う
当時あったものは今何にも残ってないんですか
多分ないと思います、まあ明らかに 5,60 年経ってる建物とかあるんですけど、はいはいはいうん、その綺麗な建物だから一軒だけポツンとあっても何にも思い出せないですよ
なるほど、ね、
見てるはずなんですけど当時は、
はいはいはい、
誰でしたねあ僕 の, あの故郷はなくなりました
でずっとその東横インで元旦を過ごして、
うん、そうですね、
ええ、でその三が日はどうしたんですかそれからは
ですね元旦、年明けがまず東横院でしょ、うん、で2日あ1日の夜も東横院 で,、
はいはい、
で2日にチェックアウトじゃないですか、
うん、
でチェックアウトしてですね大井町のお風呂の王様っていう、
うん
まあ、スパ施設があるんですけど、
はいはい、
そこに午前中から行きまして、
うん
まあ、王様探しをしていませんでしたけど
お風呂の王様はどこだ、
うん、でまあ午後から、はい、DJ チャッキーと DJ バグ、
うん
まあ、2人ともハードコアの DJ ですけど、
うん、
と明治神宮で待ち合わせて、
うん
まあ、初詣に出ました
。おー、人多かったんですかそれ。
いや多かったですね、生まれて初めてなんですよ明治神宮行ったの、
うんうんうん、実はね俺まで行ったことないですよ明治神宮
行かないですね意外とね
行かないですね、
うん、初めて行ったらまあ人、
うん、
すっかり具合悪くなっちゃいました行くもんじゃない初詣なんで、
すげえ並んだんじゃないですかそれ、
終わりするのに1時間弱ぐらいかな
並んだ、
うん、
結構並んでますね、
うん、
はあ
大変1時間弱ぐらいガー並んで、
うん
うんまあ、しょうがないから iPad 見ながらこうトボトボこうほとんど進まないんですけど、うん、ちょろちょろ進んでようやくこう賽銭投げ入れて、
はいはい、
その時はもう寝顔となんか何も忘れてるんですよ賽銭投げ込んで終わりみたいな
感じ
で
疲れたよ
もう出たいって
出たいって
で、まあ、あの参道を帰り際ですね、うん、おみくじ屋がいっぱい並んでるからおみくじ引こうぜって、うん、おみくじ引いたらですね、うん、吉とも京都も書いてないよくわからないこう歌が書いてあるねものが出てきましてね、うん、これおみくじじゃねえよなって
何だったんですか
あとからね調べたらですね、うんまあ、明治天皇とか、うん、あとは昔の歌人とか、
うん
まあ、尊い方たちの、うんまあ、歌を、うん、その何占いの代わりに書いてあって、
うん、
その要はそれをちゃんと読めば、うん、今年はあなたはこういう運勢ですよってことなんだろうけど、
うん
まあ、あんまり興味がないからこっちとしては吉とか京とか分かりやすいもんかもしれないわけですよそんな歌なんかどうでもいいわけですよなんでよく分かんねえっつってぼったくりだって言って超つまんねえっつって大騒ぎして帰ってきました。
みくじは引かなかったんだそれからは。
いや それがおみくじで終わり
終わり、
うん、
あそう、
うん、
あ吉とか京が
やってるかそれしかないんだって
それしかないんだ
レジングはそのタイプのおみくじしか
あ吉とか出さないんだ
出さないよそとの差別化を考えて明治時代に総府にしたらしいですけど
す
余計なことしやがったって感じです
ちなみに僕は小吉でした今年
小吉でした
が生田神社っていうですね、うん、神戸毎年、まあ、カウントダウンで行ってる生田神社、
うん
小吉って書いてあってですね、
うん、
なんかよからぬ人が、
うん
あなたにやりたいことを妨げるから注意せよって書いてましたね
それ俺ですね
誰に妨げられるのかな俺
よし妨げるぞ今年は一月妨げるぞ
って書いてましたけどね
なんか炎上さんがごねるからどっちか
どっちか妨げられた
こんなの歌いたくないよ
小吉って書いてましたけどね
まあ以上ですか吉ですから昭和昭和でも、
うん、昭和昭和でもね、うんはい、でまあ それで明治神宮
の後で明治神宮でその後ですねエクアド関係者の新年会がですね、
うんええ、
アシッドパンダカフェ、
はいはい
うん今道玄坂にありますけど、
うん、
そこで行われまして、
うん
まあ、惣菜とかをね、うん、3人男3人で買ってって、
うん、
でなんかね 餅つき器を持ってくるっていう人がいて、
お
女の子が、
うん、
でつきたての餅が食えるらしいですよみたいな話してたんで、うん、おじゃあ切り餅買ってこうぜと言って、うん、もちろん買いませんけども、そんなバカ作業しながらこう、なんでローストビーフみたいなの買ってみたりとか、
いいですね、
うん、でついてみるとですね、うん、まあ女性陣が鍋とかをガー並べてて
ですね、うん、豪華じゃないですか、
うん、で手料理もバー並んでて、でそこにみんな餅と惣菜とかもバー並んでて、もう食い物だらけですそこら中が、
うん、
で揚げ句に突き立ての餅は出てくる鍋のおじやは出てくるわ、
ね、あすごいですね、
うん、で、うん、ガバガバ食ってですね、うん、でその時にたまたまエンジェルさんも遊びに来てくれまして、ねうんうん、あの先日エンジェルさんのソロライブっていうのがあったんですよ、うん、ソロデビューライブ、
うんうん、
それよりよっぽど面白いライブを見せてくれましたなぜ身内の時とか調子がいいんだこの人っていうでもまあ大爆笑でうちに、
なるほど、
幕を閉じまして、
うん、
それが2日の夜ですね、
うん、
でまあもう帰れないので、うん、DJ ジャッキーの家に泊まることになりまして、
うん、
でジョンっていうねあのアメリカの海軍で働いてる外人がいるんですけど、
うんうんうん
まあ、そいつも一緒に泊まるわって話になって、
うん
まあ、男3人で、
はいはい
まあ、DJ ジャッキー店に泊まってですね、
うん、
でまあ翌朝起きると箱根行きましょうって言われて、
うんうん、言われて
ジョンカーでですね
ジョンカーで、うん、車だったんだ、
うん、ジョンカーで箱根に行くわけですよ、
うん、
で男3人で温泉に入り、
うんうん、
帰りは善によって味わい回転です善によりましてですね、
はい、
店長にご挨拶に伺うとですね、うん、ミジさん大丈夫ですか新年早々心配されるというまるで死んだ人が出てきたみたいな顔をされました生きてますよみたいな美味しいお寿司を食べて
食べて
それで三が日終わりましたね。
なるほど、
まあ、
いいですね。
確か面白い話ないんですけども
いや、
まあのんびりしたって感じですね、
うん、のんびりして、うん、いいですね。やっぱ前久しぶりなんじゃないですか。
いや久しぶりでしたよ。
この前収録の後に行きましたもんね。
です
ね。だいぶ前それ以来ですね、
うん、半年近くは行ってなかったですね。
ですよね、
うん本当心配してくださってみんな本当ね申し訳ないと思ってますけども、
う
ん
まあ、今年も前にはねまたお世話になろうかと思いますね、
年に5回5、6回行きたいですけど
ね。いや、 ですね、いや僕前といえばですね、
はい、
あの年末30日に、単独で、まあ、フラットちょっと挨拶がてら、あんまりもう食べない時間に行ったんですけど、うん、8時ぐらいで、ねうん、顔だけ出しに、うん、ちょっと食べて、
うん、
行ってでそれから年明け一発目に、
うん
行きまして先週行って、うんできまして、まあ、車好きが集まるメンツで、うんまあ、箱根に走りに行くんだったら、
うん、車と寿司が大好きな
野郎どもが全に集合しまして、うん、食うっていうのをやりまして、うん、そしてこの収録のあくる日明日、
うん
またそのね1週間ぶりにまた全に行くってことになっておりまして、
あれですね、僕の分も食べてきてください
これがね、
行き過ぎ
行き過ぎもうね、いやしょうがない、誘われるんだからしょうがない
です
、う
ん、まあでみんな行きたいって言うもんね。
そうみんな行きたいって言うし、う
んこんなにみんな行きたがる店ないぜ
でしょ
会う人会う人さ、うん、僕も全員行きたいんです。九州でも言われたもんな。
すっごい言われる。
福岡行って向こうの若い子たちに、
うん、
僕も全員行きたいっすわみたいな。いや、そうって言って。
あ、そう
って。あ、そうって言って。あんなにみんな行きたがる店ってないよね。
なかなかないと思いますよ、うん、あれは。気になるもんがあって。
まあね、うん、エクストリームすぎるもんね。
エクストリームすぎる。まあ僕明日も行くというね、うん、もう行き過ぎっていうね
全メニュー制覇ですね、
制覇ですけども
、うん、まあ、ある意味はあそこも1号店みたいなもんですからね。
まあそうですね、1号店のなんか濃い部分がずっと凝縮したまま、うん、こうずっと残ってる感じ、
残ってる感じで
しょうか ね、 まあそんなね、今年もね、全行きつつ、
うん、
うまいもん食って
君の1年は全で
全で
全で固まってんのか。
でもね、実際全で終わって全で始まったことは否定しようがない。まあ先に、
まあでもそうか、なんかのポイントに必ず全に寄ってるからな。
うん、うん、まあでも景気いい感じでするじゃないですか、
うん、
行くとね。
思えばあれですね、前回行った時は僕はあれ途中で酔っ払って気持ち悪くなって、うん、車の中で寝てたんですよね。
あ、そうでしたっけ、
うん、思えばあの時からもう具合が悪かったんです。
あー、前回ね、はいはいはいはいはいはい、なってましたね。
まあ、ようやくね健康を取り戻したんで、
健康を取り戻して、
うん、寿司食ってる間に寝なり済むと思いますけどどんだけ調子悪かったんだろう寿司食いながら寝るって、まあ、今年はどうしましょうかね。
今年ね、今年はまあでも前々回も言いますけどね、
うん、まあ日常、
ね、
平常心、
そう基本そうですよね。
まあなんかそんな目新しいことをね、
うん、
無理にやろうと思っても我々この年齢ですから
おじいさんみたいな、
瞬発力も何もないわけですからもう足元もねこうきっちり確認してね石橋を何回も叩いてね
まあでも僕もその例えばリリースとかねレベルとかやってますけど、
うん、
そんなにこう変化ないんですよ。
ないですね、
うん、
まあ、出すものは、もともと特殊なことやってますから
出すものは違いますけど、うん、その急に売れるとか売れなくなるとか、
うん、
特に ないって し、ずっとなんか横並びっていうか、
だから不思議ですよ ね、 不思議ですね。あんだけ YouTube で何百万再生とかなってるのに、売り上げに全く反映されないっていうのは、ね、不思議ですよ、ね、
いいんですよ、でもそれはいいんだけど、うん、まあ、曲もペースは速くないけど、うん、まあ、ちょくちょくと出せてるっていうのも、うん、よく考えたら、健康だからできることっていうのがあるんで、
いや本当ね、リリースと曲作りはね、貯めたくないんですけどね、うん、体壊しちゃうとどうにもならないですからね、
う
ん、
そうそう、だから平常通りやるっていうのはすごい尊いことですね、
尊いことですよ、
皆さん健康にはね、ぜひ健康ラジオとして、う
ん、10年活動続けるためには10年健康でいなくちゃいけないわけで、そうですよ、いけないわけですからね、うん、僕みたいにこうね、調子悪くなると舌もあんなくなってくるんです
噛んじゃったとかね、
いけけけとか言っちゃうわけですよ
そうそうそうまあでも実際ね、この僕らはその楽器のプレイヤーじゃないですけど、
ですね、
例えばギタリストとかで、
ええ、
なんかね、事故ったりとか怪我して
弾けなくなる、ああ、ロコツンで
しょうね、きついでしょうね、うん、そうなったりするとね、
右手が潰れちゃったとかね、
ねえ、ボーカリストが喉がなんかポリープできるとかね、
うん、
結構辛いし、僕ら多分 DTM だから、うん、なんか PC が触れなくなるとか、
うん、
なると結構きつい。まあ、間違いないんですよ、
まあ、目が悪くなりすぎて見えなくなるとか、
そうそうそうそうそう、うん、
まあ、まあ一番あるのは耳ですね、
耳ですね、
もう本当 DTMer はですね、ヘッドホンで作業することが多いですから、どんどん難聴になっていくわけですよ、
そうですね、クラブとかもでかい音が鳴るし、
うんうん、まあ、これは噂のレベルなんで、真偽の方はちょっと分かんないんですけど、うん、DHR に昔いた静雄って方知ってます、うん、
あ、知ってます、知って
ます、ほぼ今難聴だっていう噂ですね、
うん、音でかいから、
うん、
あ、
いやだからね、まあ、僕も人一倍音でかい方ですから気をつけないといけないんですけども、本当、うん、ね、ヘッドホンで作業するのはいいんですけども、なるべくモニタースピーカーで皆さん作業してほしいなと思います。
そうですね、うん、いや本当にミュージシャンは耳大事で、うん、よく僕はよく聞くのは、ドラマ、ドラムの人が、うん、難聴になりやすいらしくて、
あ、そうなんですか、うん、あ、まあ、パーンっていう
シンバルの音がすごいでかくて、で聞こえ、シンバルの音から聞こえなくなっていくらしいんですよ。
あ、高いからね、音が
高いから
広域から聞こえなくなってくるらしいですからね。
そうですね、うんうん、だからドラムの人で大御所の人は、うん、なんかそのシンバルが聞き取りづらいっていう人が多い。
ドラムの大御所って誰だろう。
例えば
ヨシキ、
ヨシキ、いや、ヨシキもボロボロでしょ、体
ボロボロかな、
うん、
カレー食って帰るぐらいですか、
カレー
食って帰る
カレーって言っていやでも DJ とかでもそうでしょ、大きい音聞く、聞いてモニタリングするわけですからね、
うん、まあなんだろう、直接的な噂は聞いたことないですけど、やっぱそうなんですかね、
うん、
大御所クラスの DJ さんだなってこと、
いや、わかんないですけど、でもなりやすい、
大御所クラスの DJ 誰、 DJ ホンダとか
大御所ですね、
大御所ですね、
まあでもなりやすい環境にいることは間違いないんですよ、
うん、クラブってやっぱ音でかいですからね、うん、毎晩のようにクラブでプレイしてたらそれはね、
そうそうそうそう、
なんか別の病気にもなりそうですよね、振動とかで
ね、
うん、
だからその DJ をだけするんであれば、うん、まだいいかもしれないですけど、うん、例えば DTM でミックスダウンとかマスタリングとか、うん、ちょっと繊細な作業をするときに影響するんですよね、
うん、あれはですね、絶対ヘッドホンでやらなくちゃいけないわけじゃないですか、うん、マスタリングは特に、
うん、
まあ耳おかしくなってるとどうにもないですもんね、
もうまともなことができなくなるでしょう、うん、それを録音物にするっていうことですからね、うん、だから本当に大事にしないといけないですね、うん、だからこれ聞いてる皆さんもそのやっぱり音楽してないかもしれないけど、
うん、
ヘッドホンとかで聞くときはまあでかくしすぎないっていうのが非常に大事かなと、
うん、やっぱね、こうもう今はまあ職業になってるわけじゃないですか僕
は、はいはい、
で前はこう別に曲を作ってる時じゃないプライベートの時でも、
うん、
ヘッドホン、あのイヤヘ、なんつうの、インナーイヤー、
インナーイヤー、
インナーイヤーで爆音でこうね、うん、サザンとか聞いたりしたんですけど
爆音でサザン、
そういうことしなくなりましたね、耳、
まあね、
うん、もう資本ですから本当耳が、
そうですね、うん、はい、
本当耳は大事にした方がいいです、
そうですね、
長くやりたいならね、
うん、
うん、
はい、
何の話だ
まあでも健康が大事ですよと、
大事ですよって話ですね、
健康だったら、平年通り
いきますよと、こんな話ばっかじゃねえけど今年何するかって話じゃなかった
よ、うん、まあでも平年通りいいですか、
平年通りだ
よ、行きましょうよ、
うん、特にね、何かこうやりたいことも、エンジョイさんに何かやってほしいこととかないんですか、
エンジョイさんですか、
ええ、
エンジョイさんには
今年はどうエンジョイさんをいじってやろうかっていうのないですかね
今年はですか、ね、今年はでもアルバム出すの目標にしてるんで、ちょっとまだまだちょっとね、うん、作りたい曲のネタがあるんですよ、溜まってまして、
ほう、
そう、形にしたいですね、楽しいですね、はい、
エンジョージ部分まだ終わりませんからね今ね、こういう風にちょっと持ち上げ気味の話をしてるとね、パッとこう横に今エンジョーさんが座ってるんですけどね、見るとニヤニヤしてるんです、
褒められてる、
俺褒めてんだ、
俺褒めてる
目線は iPhone に行ってるんですけどね、口元はニヤニヤ
ニヤニヤしてます、
まあ、エンジョさんも今年は頑張ってください、
はい、
うん、っていうか来週のゲストですけどね。
はい、ということで、
だけでもういい時間ですか。
え、いい時間ですね。
じゃあ曲かけて、
曲かけましょうか。
え、じゃあそのエンジョさんの、
はい、はい、ではですね、新曲なんですけど、去年の末に発表しましてですね、はい、あのジェイコアマスターズっていうですね、
ありますね、
コンピューションなんですけど、そこにも入れさせていただきまして、
はい、
おそらく今年、まあ今年出す目標の、バブルイフュージャングエンジョ G としてのファーストアルバムを出す予定でおりまして、
ほうほう、アルバムタイトルは、
アルバムタイトルまだ決めてない、
決めてない、
ま、
て今適当に言ってほしかったな。
適当に
スコッティですとか、
何が面白い。
いや、思いついたこと言ってほしかったな。
見たもの言ってる、今ティッシュがあったから
そうですよ。
はい、まあそのね、そこに入れる予定でもある、
うん、
曲なんですけども、
去年年末ぐらいに確か、うん、公開してましたよね。
そうですね、サウンドクラウドに、うん、ちょっと視聴版で公開しましたけども、うん、
ちょっとした阿鼻叫喚になってました。
まあなるでしょうねっていう。はい、
ちょっとした騒動になった例の曲を
聞いてもらいましょう。
はい、
じゃあバブルビーフューチャリングエンジョー G でエンジョーステップ
どうぞ。バブルビーフューチャリングエンジョー G。
まさにエンジョのステップだと。
これは要はエンジョさんの声で、うん、ダブステップ あのバブルベースとかを表現してるでしょ、は
い、ということですね。
それを分からないとなんかずっとエンジョさんがただ叫んでるだけにな
ってるしかもうろ覚え感があるっていうね。ダブステップってこういうこと言ってたよな確かっていう
言わねえよっていうのも結構混ざってましたけどね。
そうそう、うろ覚え、そうそうそうそう、だからうろ覚えなんですよ、うん、ストーンストーンとか言わないですからね。
どんなベースだよそれって。
プルプルプルプルとかね。
これはいいですね。いやこれもっともっとなんかいろんなバージョン欲しいですね、
うん、これ作りたいですね。これね、リミックスもですね、うん、まあ、とあるアーティストに、うん、今ちょっと、まあ、まだ口で軽く言っただけなんですけど、ああ、お願いしようと思ってましてですね、アルバムはちょっとぜひですね、
なるほど、
期待していただければと思います。
これってちなみにサウンドクラウドとかにアップしてるんですか、
う
ん、
ショートバージョンで途中で終わるやつ、うん、
それダブステップグループとかには投下したらしてないですか。
してみましょうか。
面白そうじゃないですか。
あ、でももうジェイコアマスター出たから、うん、もうフルでやってもいいかなと思って。
ああ、ぜひあれですね、うん、サウンドクラウド外人ばっかですからね、うんうん、ダブステップのグループが確かね6000人とかすごい数いんですよ、
は
い、
あ、本当に。
そこにガチのダブステップ好きのところに、ね、あれを投下したらどんな反応があってくるかってね。
結構でもね、フェイスブックでは、うん、外人勢盛り上がりましたよ。
あなたのフェイスブックの外人勢ってにジェイコア好きばっかじゃないですか。
ちょっと偏ってるんですけどね。
じゃなくて本当にダブステップ好きに聞かせたら、うん、怒る人が出てくるのか出てこないのかって知りたいです。
それが知りたいな。どうなるんでしょうね。
すげえ激怒する人が多分出てくるんだろう。
まあ、ジェイコア好きの外人みんな甘いからね。
甘いからね。基本的に我々がやってることはみんな面白いと思って
る、うん、みんな褒めてくれるからね。そこ勘違いしちゃいけないよ、ね、
そこ勘違いしちゃダメです、うん、どんどんその甘いに乗ってると、すごくつまんなくなります多分僕ら。
ねえ。甘い外人に乗っちゃダメって。
いや甘やかしてくれる人は、うん、まあ、うん、ありがたいんだけども、うんうん、決してためにはならないぞと。
まあそうだな、うん、何やってもね、なんかいいねが分かれ
る
からね。
甘やかしてくれるだけがいい女ってわけじゃないんだぞって、厳しくしてくれるやつがいい女なんだぞって、
ね、いい女、うん、いや本当にイエスマンだけためたらダメですよ。
ダメですよ本当。
いいことですよ、
うん、積極性番組
だ。積極性な、なんか。まあじゃあそんなこんな感じで、はい、なんか告知事はありますか。
告知事は相変わらずないですね、今のところ。まあグリーディーの、まあ、セカンドマキシフルメタル DJ サッカー現在発売中です。
はい、はい、あと自分のことじゃないんですけど、はい、2月のですね、25、26、MJ スピリットというですね、
あ、はい、
はい、マイケル・ジャクソンの完コピチームがですね、また渋谷アックスワンマンを2 days、
大人気ですね。
大人気ですよ。
よくチケット手に入りましたね。
いうことでこれがまだチケット発売してる
んないの？
してる。
してんの？
まだしてる。
あ、まだあんだじゃん。
ある。皆さんぜひですね、行っていただきたいなと。
マイケルが見れますよ。
マイケル見れますよ。本当に。
うん。完コピチームとはいえ、うん、ほぼマイケルに見えます
ね。見えますからね。
僕も行ったことあるんですけども、割と普通に感動しました。
みんなね、なんか完コピとか言うとね、なんか舐めるんですよ。
舐めますね。
本物じゃねえじゃんみたいな。いや、そういうことじゃない
んですよ。違うんですよ。やっぱね、ダンスのキレとかは練習しなければね、養えないもんですから、それをきっちり再現してるってことは、はい、それだけのエンターテインメントとしてもう成り立ってんですよ。
うん。
完コピを超えたエンターテインメントだと思っていただいても、
完コピ
を超えたエンターテインメント、思っていただいて問題ないと思います。
うん。はい、
そこにぜひとも、
そこにミディもダンサーとして出演するといいですね。
僕もですね、特にボケは思いつけません。どんなダンサーがいたかなっていう。ギター持って出てくる
おじちゃん。ギター持って出てくるですね。ギター持ってグラサンで金髪にするときはそれミディだと思っていただくと。
うわ、何も面白くなっていう。先にネタを考えておけばよかった。まだね、調子が戻ってませんけども、はい、第3回、第3回じゃねえ。
ひどいなこの終わり方。
じゃあ、19回。
19回、はい、これにて。
これにて、はい、終わりましょうよ、もう。
終わりましょう。じゃあ、また来週。
また来週。
はい。これ、食えますか？